お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ポッドキャスト SBS エグザミンズのこのシリーズ、ヘイトを理解するでは、オーストラリアに影響を与えているさまざまな形の偏見や差別を取り上げています。今回がその6回目です。これまでに分かったことが示すのは、社会の二極化、分断という衝撃的な姿です。2023年10月7日から急激に増えたイスラムフォビア、イスラム恐怖症とアンティセミティズム、反ユダヤ主義は現在も大きく報じられています。新型コロナウイルスのパンデミックでは、アジア人への人種差別が劇的に増えました。先住民とトレス海峡諸島民に対する差別はこの10年間で増加傾向にあり、2023年に実施された国会への先住民の声の設置の是非を問う国民投票が反対多数で否決された後は、差別はさらに強まっています。そして性的マイノリティへの暴力行為もオーストラリアで増えています。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。メルボルン大学で心理学を教えるニック・ハスラム教授はこう語ります。関心を向ける点の一つは、この人は憎しみを表しているとする定義が人によって大きく違うということです。教授は続けます。例えば、人種差別的な言葉を使うことは、そもそも本質的に憎しみを持ち暴力的な行為だと考える人がいる一方で、あまりそうは考えない人もいます。何がヘイトスピーチに当たるのかは人によって大きく違ってきます。ハスラム教授でした。ヘイトスピーチに対する理解や認知度が高まっていることも、偏見や差別の通報件数が増えているその理由の一つかもしれません。そしてもう一つ、私たちが大きな影響を受けているものがあります。ニューサースウェールズ州の裏ジャリの男性ジェームズ・ブラックウェル氏は、偏見や差別を一番多く目にする場所を指摘します。オンラインです。そこで一番多く目にします。ブラックウェル氏は、自身が地元の自治体の選挙に立候補した際、オンラインで人種差別的なコメントが多く寄せられたと続けます。とりわけカントリーや地方部では、先住民に関することすべてに人が飛びついて、非常に有害なステレオタイプを拡散することがあります。これがあるために、オンラインでコミュニティについて議論することがさらに難しくなります。そしてこのオンラインの状況が徐々に現実の世界へと反映されていきます。ブラックウェル氏でした。エシックスセンターのレジデントフィロソファーティム・ディーン氏は、オンラインでヘイトや怒りが増殖するのは偶然ではないと説明します。ソーシャルメディアのようなテクノロジーは、私たちの怒りや不満を燃料にしています。怒りなど何かしらネガティブな感情を表す投稿は、ポジティブな内容の投稿よりも広く拡散されます。それがエンゲージメントであり、ソーシャルメディア企業にとって収益源なのです。ディーン氏でした。イスラモフォビアの事件を記録するイスラモフォビアレジスターによる最新の報告書によると、オンラインにおける差別などの報告件数は 250% 増加しました。イスラモフォビアレジスターのエグゼクティブディレクター、ノラ・アマス氏はこう語ります。私たちはこれはもうイスラモフォビアマシーンと呼べるのではないかと思っています。残念なことですが、オンラインでイスラモフォビアを煽ることを専門に行う要素や存在があります。アマス氏でした。アマス氏はまた、ソーシャルメディア企業は自分たちのプラットフォームで意図的にヘイトが拡散されていることに対して十分な対応を講じていないと指摘します。残念ですが、X やメタ全体でコミュニティ基準が緩和されつつあります。私たちのような団体はかつてコミュニティ基準を満たしていない多くの投稿を通報できました。しかし通報しても実際にはコミュニティ基準を満たしているとして通報が取り消されるケースが増えています。私たちは非常に懸念しています。今後1年ほどで通報が却下される件数が増えていくと思います。アマス氏でした。ディーキン大学の社会学の准教授で、 複数の研究所が参加するタックリングヘイトラブのディレクターマッテオ・バガニ氏は、オンラインでヘイトが強まることの長期的な影響を懸念しています。
One of the most scary effects is that it's changing norms.
最も恐ろしい影響の一つは、それまでの規範が変わってしまうことです。社会が分断されることによる文化的な変化を私たちは目の当たりにしています。私たちはオンラインにおいて、特にヘイトを正常化して意見の対立を煽るようなグループにより一段とさらされることが増えています。数百万に及ぶオンラインでの会話の中に埋め込まれるヘイトはどんどん蓄積されていき、憎しみ、ヘイトはより一般的なものへと変わっていくでしょう。バガリ氏でした。しかし悪いニュースばかりではありません。オーストラリア国立大学で社会的結束、ソーシャルコヒージョンを研究している人口統計学者ジェイムズ・オドネル氏は、オーストラリア社会に緊張はあるものの、オーストラリア人の移民などに対する態度は他の国と比べて分裂や両極化の度合いが少ないことを指摘します。国として多文化主義を掲げていることは、オーストラリアが持つ真の強みです。アメリカやヨーロッパで強い緊張が見られる中で、オーストラリアの社会的結束を支えていると思います。オーストラリアには明るい面があります。その強みをどうやって引き上げ維持していけるのかを考えるべきです。オドネル氏でした。また未来には希望が残されています。先住民の文化ワークショップを学校や職場で行うダランバルの男性ジョーダン・ヤング氏はこう語ります。新しい世代は私たちと関わることにとてもオープンだと実感しています。彼らは皆とにかく試してみようとするでしょう。ヤング氏は続けます。人種差別をすべてなくすことはおそらくできないでしょうが、差別を減らす良い方法の一つは、私たちの文化をもっと見てもらい、受け止め、理解してもらうことです。私たちがどのような立場にあるのか、理解してもらうことが大切です。ヤング氏でした。SBS エグザミンズのニック・ズンボリースのリポートを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞きたい方は、ポッドキャストアプリで SBS エグザミンズ日本語、または SBS ジャパニーズのホームページ sbs.com.au/japanese からどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。